TBS Podcast。
石橋貴明のゲートセブン。さて石橋貴明のゲートセブン、今週のテーマは荻野要キャッチャーを深掘りということで、もうプロ野球も後半戦スタートしましたけども、やはり今回はペナント争いを踏まえ、チームの要であるキャッチャー深掘りするということで、今日は目の前に素晴らしいゲスト、実はオープニングの時も目の前にいたんですけど、笑いを噛み殺してずっと耐えてくれていました。日本放送ショーアップナイターで解説を務める、今日はあえて TBS に来てくれた谷繁元信さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう谷繁くんは厳しいですからね。日刊スポーツ僕読んでるんですけど日刊スポーツやっぱキャッチャーのことについて書くときは厳しい。実に無駄球が多いとか、なぜあの球をここで使うんだとか、将来ペナントレースを勝ち抜いていくためにここでこういう配球していっちゃいかんっていうね、それはやっぱ厳しくバッと。
いや、そんなに読んでもらってるんですか。ありがとうございます。
細かく読んでる気はじゃないと、この何の提供の秘密兵器として何の野球経験がないのに、これだけいろんなことを喋らなきゃいけないで、やっぱりいろんなものを読んでないと。さすがだな谷繁くんは。でも怖いですよ、やっぱりキャッチャーですからね。もういわゆる選手のバッターボックスの動きとか、ベンチの動きだとか、走者の動き、そういうの全部見てるわけですよね。まあ、して自分のピッチャーの今日の感じはどうかなとか全部わかるわけですよ。そのちょっとした動きだ、不調なんだな、だから好調なんだな、そういうの読み取ってますからね。僕が巻きをくべるという番組で佐々木さんっていう元審判の方が来てくれて、ナンバーワンのキャッチャー誰ですか、元審判の佐々木さんに聞いて、谷繁くんですかねって言った時に、俺がちょっとえって、ね、えって顔を、
ね、それ見たんですよ。
え
っていう高さんがえ谷繁みたいな顔して
えっってえって俺は伊藤とかその辺の名前が頭に浮かんでるから、ちょっと一瞬えってそれ本当一瞬なんですよ。えってそれをね見られてたんですね。で今年のそうです、マー君の試合ですよ。マー君が東京ドームで今年初めて投げるっていう試合に、パッて後ろ見たらゴンドラに谷繁くんがいたんですよ。あ、谷繁くんだと思って俺電話して、谷繁くんっつって、今ここにいるよっつって、お父さんっつって、わーって元気っつったら、たださんこの間さ、番組で佐々木さんって元審判の人よりナンバーワンのキャッチャー誰って聞いて、谷繁選手って言われた瞬間にえって顔したでしょってすっげえ脇汗かいちゃってえっていやそんなことないよ、じゃあ違うって言えば言うほど、なんかこのバッターの、まあ、狙ってるのはまっすぐだなとか変化球だなって、もうなんか全部バレてるって感じで、ものすごい細かく見てるんですよ。
もうあれね、何回も、見返したんですよ、その顔を。
そうです。相手のさ、
研究しないと。
セーターとかをさ、何度も VTR ルームでこうチェックするのと一緒だね。いや、でも、言ってましたよ、佐々木さんは。
ありがたいですよね。
とにかく。
いや、嬉しかったです、本当に、あれは。
ごまかさない人だと。
はい。
だから普通、キャッチャーなんて審判をごまかそうとするような人の方が多いんだけど、谷繁くんは本当に見やすく、後ろのいわゆる僕の立場をよく考えてくれて、見やすくキャッチングしてくれる。それでちょっとその甘かったりするとコースとか、今のは入ってないですよとかって言うっていう、
はい、
それなぜ？
まあやっぱりお互い人間ですから、やっぱ感情出るじゃないですか、うん、だからそうじゃなくて、もうなんていうんですか、正直に僕はやりたかったんですよ、
はい、
昔は若い時はちょっとでもごまかしたいなとか、はいはい、そういうことは考えてたんですけど、まあ、ある程度レギュラーを取って、まあそうですね、お互いにこうなんていうんですか、ね、信頼し合うみたいなね、そういうふうに審判の方としていった方が後に助けてくれるんじゃないかなって、まあそんな下心っていうのはなかったんですけど、とにかく正直にやりたかったんですよ。
でやっぱ審判を味方につけるっていう、まあ、
キャッチャーのそこは仕事ですから、うん、だから例えば、ゲームのスタート、うん、ゲームスタートに1回に、うん、とんでもないボール1個2個1個半ぐらい外れてるボールをストライクって言われた時に、うんうん、本当は助かるんですけど、でもそれを終盤になってそこをボールって言われる可能性があるんですよ、うん、やっぱボールですから、うん、それが僕は一番嫌だったんですよ、う
ん、つまり1回から9回までちゃんと、はい、取ってくれと、
はい、
で取らないなら取らない、
そうですっていうことをはっきりしてもらいたかったんで、うん、行き過ぎた時には今のはボールですよって言えば、次審判も次の回になったらやっぱり修正してくるんですよ、ちょっとずつ、うん、そうなるとゲーム終盤になってちゃんと、ジャッジしてくれるようになるんで、うん、それはもう初回からちゃんとそういうふうに、だから、まあ、例えば僕が取って本当にストライクって思ったボールをボールって言われた場合には、うん、いや今のはいけますと言うんですよ、
うん、
さあそうかって、で次そこに来たらやっぱストライク取ってくれるんですよ、
とにかくごまかさないって、普通は確かにこう、はい、ごまかすんだけど、
あとはまあミットをとにかく動かさない、だから、うん、まあ、今ね最近どうですか、フレーミングっていうね、なんかいろんなそういう単語が出てきましたけど、まあ僕のフレーミングっていうのはとにかくストライクをボールって言われないキャッチングだと思ってるんですよ、はい、だからキャッチングの下手なキャッチャーっていうのはやっぱりストライク、あ審判がどっちかなっていうやつをこうちょっとこうなんていうんですかね、動いたりするんでボールって言われる、
やっぱり動かさない、
もう動かさないのが一番僕はいいキャッチングだと思ってます。
どの角度でどう取るっていうのも当然あるわけでしょ。
ああそうですね、だからミットの上側があるじゃないですか、はい、これが下を向くと低く見えるじゃないですか、
はい、
審判から見るとこれが下を向くとこうがどうしても低く見えるでしょ、うん、だから僕はこうを見せるようにイメージしてたんですよ、
常に
低めは、うん、そしたら審判から見るとこうが見えるから、うん、そこまで低く見えないんですよ、
うん、でもね本当ね、今なんかボール動くからすごい取りづらいでしょ、
動きがちょっとちっちゃいですから、ちっちゃくて速いですから、はい、今のピッチャーが投げる変化球って、
あの本当にあの提供の時に人数いないからブルペンとかで先輩の球取らされたことあるんですよ、そうするとね、あのとにかくピュって来ない先輩いるんですよ、垂れる先輩のまっすぐをね、この親指の付け根とかでガンって取るとね、すごい痛いですよね。だから今みたいにちょっとずつこう動くボールと、谷繁君の言う通りこの甲を必ず見せてこういう風に取るって、
はい、難しい、
技術ないと、
技術いると思います、
できないですよね、
はい、
本当にこの辺ついになんか脱臼するような、
そうですね、だから僕もそうですね、最後はこうなんていうんですかね、自分に合わせたカバーっていうか、うん、プラスチックのあるんですよ、うん、溶かして自分の形にはめて
マウスピースみたいな感
じ、そうですそうです、ミットの中に入るやつ、それをもう常につけてましたから、
あやっぱそのぐらい、
はい、もうそれがないともう痛くてしょうがなかったですから、だから僕もう親指がちょっと
変形しちゃってる、
ちょっとはい、で、まあ、高野さんこれ見てください、手のひらの大きさも違うんですよ、
でかいもんね、
左の方がでかいでしょ、
うん、やっぱそういう
しょ、厚さも左の方が厚いんですよ、
ああそういうやっぱあの職業の手になるんだね、
なりましたね、それも気づいたのが、うん、バッティング手袋を、はい、まあ、僕ナイキ使ってたんですけど、はい、ある時からなんか左だけがきつく感じ始めたんですよ
でかくなって
た、はい、でもうギューッてもうね引っ張って入れて、うん、こうやってやろうとしたらベレーとかで破れてもうパーンともう捨ててたんですよ、うん、でもうナイキの担当にすぐ電話して、うん、いやなんか作り方おかしくないかっつって、うん、左だけがきついんだけど、うん、じゃあ田中さん一回もう一回測りに行きますって、うん、測りに来たら手のひらがでかくなってたっていう、うん、右はずっとちょうどよかったんですよ、うん、だからそれからはもう左がちょっと大きめの、
大きめで、
はい、作ってもらいにしました。
いやーそりゃそうだよね、一番出てんですから、一番出てんですから試合に
出ましたね、
ねえすごい
です、だから誰よりもボールを受けたと思いますね、だから、
ええ、
はい、
その今日はもうほぼマスターと名人が来てくれました。どうなんですか、ちょっとさっきオープニングでも話しましたけど、谷繁君が見た今回の東京オリンピックの侍ジャパン見ててどうでしたこの。
まず1戦目のドミニカ戦、
うん、
3-1で負けてたじゃないですか、 やらかしまうかと思ってこれ
まあほぼほぼ、ね、ほぼほぼ普通だったらあのまんまですよね、は
い、ですよね。
あの9回に点取られて、はい、なんだこれっていう、
やっちまったなこれみたいな感じだったんですよ。僕も
テッドがホームでアウトになって今のはストップだろうって、はい、次せいやだぜっていう、
ね、吉田のあのちょっと高いバウンドもね、うん、はい、
ってここで4番に任せないのって、それで回してアウトって、もう流れも全然なく来たんで、俺も見てて、はい、あ
と思ったが、ワンアウトから聖夜がねフォアボールで出て、うん、浅村がもう追い込まれてたんですあれ、うん、いいとこばっかり投げられたんですね外に。で最後ちょっと高く浮いてきたんですよ、うん、決め球が、うん、それをライト線にヒット打って一三塁になって、うん、で村上が、僕ね村上の状態は正直あんまり良くないと思ってたんですよ。そのオリンピックに入る前もあんまり状態ちょっと落としてましたから、うん、であの日の打席も見ててもあんまり、あ、ちょっとあんまり良くないなと思って、ボスは打ったじゃないですか。で下位にどうやって点取らすのかなと思ったら、うん、セーフティースクイーズ、うん、おやるな、うん、やるなっていうか、これ奇跡的な 2点だなと思って僕は。
本当ね、あの第一戦落としてたらちょっと分かんなかった、
ね、ここがね金なかったと思うんですよね。
で、あの初戦ですね。じゃあ、
いや、あの初戦は本当大きかったと思いますね。
ね、
はい、
初戦そう、あれ落としてたら本当なかったかもね、
と思ういうぐらいちょっとこう大きな試合になりましたね、うん、と思います。
まあその後はほぼほぼ
そうですね。まあメキシコはね、まあ普通になんかこの1試合目勝って少しリラックスで、うんうん、まあ、リラックスはしてないんですけども、うん、まあ、少しこう我に返ったというかね、みんなが、そういう試合になりましたね2戦目は。
でアメリカ、
これも、はい、これね、僕田中将大が先発して、はい、これ梅野がキャッチャーだったんですよこの試合だけ。僕なんでだろうと思って、はい、ちょっと調べたら、うん、なんかこの大会の前の練習試合かなんかで、うん、梅野と組んだ時に結構良かったらしいんですよ。これね、やっぱり 1戦目2戦目甲斐がある程度こういい感じで相手を、ね、抑えてたんで、抑えてたっていうか自分のチームのピッチャーも把握しながら相手をちゃんと見ながらできてたんで、うん、これ決勝と、まあ、たとえ負けれるとは言っても、うん、ちょっとこれ流れ変わるんじゃないかなと思ったら案の定変わったんですよ、
はい、
だから 6-3 になった時には、まあ、ちょっと負けをね、うん、ちょっと覚悟したんですけども、うん、これはまた打線が
やりましたよね。
やりましたよね。
やった。あー、やっぱすごいね。やっぱこうやって改めて見るとすごい試合してんね。
してるんですよ。
盤石じゃないんだよね。
脅威の粘りですよ。なんか
で韓国と、
はい、
韓国でも山本君もやっぱ気合入ってたね。
いや、
ビシビシ切ってたもんね。
山本は山本やっぱりいいっすね。初回ちょっとね、
初回ちょっと力、
ま、力入って、はい、ちょっとシーズン中もね、立ち上がりちょっとこう
慎重になりすぎ
てた、なりすぎる時があるんですよね。
で伊藤君ですよ。
伊藤が良かった
です、ね、ビシビシ来て、はい、老人つけすぎじゃねえかって、韓国ベンチ来て何っつって、おい老人おい老人、
おい老人
ブワー
つけてましたね。
ブワーって投げるたびボワボワ出てんですよ。カーッつって、いいピッチャーだね。
で山田が初球ね、仕留めてくれましたよ。初球
綺麗に、
ね、
このちょっとインコース低めぐらいのやつを、ね、とあ、まあちょっとしびれましたね。やったーテッドってすぐ入れときましたけどね。メールディ、そしてアメリカ、
はい、これは僕はね、もう決勝トーナメント入って、アメリカに6点取られてるじゃないですか、
はい、
まあ、やっぱりここである程度その相手のバッターの特徴っていうのをやっぱもう日本は掴んでたと思うんですよね。
マラだから
、はい、だからかなり、あ、ここでこういう攻めをするかっていう、ちょっと大胆な攻めができてたんで、最後の日
あ、違いましたか、やっぱり。
やっぱ違いました。最初に当たった時と最後の決勝では全然やっぱり、
うん、やっぱカイキャノンのリードが違いました。
違いました。まあ、カイは途中からしかこれ出てないんで、最初のアメリカ戦、うん、だからまあカイが出てなくても、うん、まあ1試合分の資料があるわけですから、うん、その分をまあスコアラーであったり、そのバッテリーコーチであったり、ピッチングコーチであったり、まあ、バッテリーで分析してここに臨んだと思います。まあほぼ相手のバッターを分かってるなっていうような攻めをしてましたよね。
やっぱちゃんと日本はそういうデータも含め、
はい、
先日そういうのしっかりちゃんと、
いや、してると思います。
やってんですね。
完璧にやってると思います。
これやっぱもう日本のそういう野球能みたいな、
そうですね、
の高さを見せつけたと、はい、いう金メダル
だと思います。
よかったですよね。
そうですね、まあ、僕は、2004年の、
はい、
オリンピックの予選、だから前の年の10月11月かの予選、うん、長嶋さんが監督の時の予選でしか、はい、僕はオリンピックっていうことを経験してないんですよ。
アテネですね。
そうです、
アテネ、
はい、あれの予選だけだったんですね、はい、あのね、一球の重みっていうのは、はい、もう半端じゃなかったです、予選で。
これみんな言うんですけど、はい、やっぱ日の丸つけるとそんな
全然違います。あの WBC の日の丸とはちょっとオリンピックは歴史が違いすぎます、多分。
え？
だって WBC 僕、まあ、1回目しか出てないんですけど、
そう、僕見に行った時に谷繁君がダーザーって、ね、ちょっとネット越しに目が合ったんですよ。ダーザーダーザーって試合中ですよ。ダーザーこれ WBC のボールってネット越しに投げてくれて、あ、ありがとう、あ、滑る滑るって
そう、だから重みが違いますね、やっぱり。
重み、
はい、だから一球の重み、歴史っていうんですかね。
だからちょっとね、いや、あの、まあ、いい成績を収めた人もいるし、まあ、悪い成績の人もちょっといたかもしれないけど、この後半戦始まったわけじゃないですか。後半戦で逆にそれが逆転しちゃう可能性ありますよね、うん、ある程度燃え尽きちゃって、
はいはい、
いい状態からかかってちょっと下がっちゃう選手とか、うん、ここから逆に上がる選手とか、だって、え、新井選手、はい、元広島の、はい、まあ、いわゆる日の丸に応えようと思って無理して腰やっちゃって、その後阪神ガタガタになって阪神大逆転食らったって藤川が言ってたもんね。
まあそれは荒井が悪いんでしょう
ね。荒井さん、
あれ、それは荒井が悪い
です。荒井さん悪いの、
荒井が悪いです。
痛み止め打ってたってやってたってだよ。
ちょっとカッコつけてんじゃん。
それはもう、あの、迷宮会でゆっくり話しちゃった。まあ、じゃあ、そうですね。じゃあ、谷繁君が思う理想のキャッチャー、どういうキャッチャーが。
そうですね。
でも、だから結局、今回のオリンピックも、やっぱ甲斐キャノンだとか、はい、梅ちゃんとか、そういったキャッチャーの人たちの頑張りっていうのがかなり大きいわけでしょ。
大きいと思いますね。
やっぱ野球はキャッチャー。
そうですね。で、最後にね、あの、アメリカのキャッチャーが、うん、やっぱり日本の甲斐が、やっぱりゲームをコントロールしてたっていう、うん、っていうことは、やっぱり意識させることができたんですよ。甲斐っていうキャッチャーを相手に。うん、だから、まあ理想かどうかは、あれですけども、やっぱり相手に、そういう、なんていうんですかね、
嫌だなとか、
と思わせるキャッチャー、うん、とにかく意識させることができるキャッチャーっていうのが、うん、まあ、やっぱり僕はいいキャッチャーだと思いますね。
もうね、谷繁君はね、なんかね、言ってた、飛距離がね、野球版でやった時にね、谷繁君が、まあ、それはオンエア見て、初めて俺も知ったんだけど、いろいろ、まあ、いろいろ後ろで全部、あの、球種だとかを言ってない。でも、球種って言っても、こっち側に投げる球って、速いストレート、遅いストレート、カーブしかない。それなのに、すごいいろいろ考えて、配球してきて。で、飛距離なんて、ね、まっすぐとカーブしかないのに、あいつ迷っちゃって、ほいで、ボンダを繰り返すわけ。お前さ、俺とかゴルゴはね、野球、プロじゃねえんだし、こう、三振だ、ガチガチのね、サードゴロだ、ね、お前がなんでそんな打球打ってんだよって言ったら、いや、これ日本シリーズと一緒で、谷繁さんなんですよ。 谷繁さんの配球なんですよ。あいつもう野球と勝負してた、野球盤のあのピッチャーと勝負してた、谷繁君と勝負しちゃったやつ、これでカーブとまっすぐしかねえのに、どっちだろうどっちだろうっつってパニクっちゃってんの、
ね、で僕が言ったような凡打になってくれるんですよ、うん、はい、
力が必要だから絶対カーブの方がつって、あいつまたそういうの引っ張り込んでサードゴロショートゴロで、お前何やってんのって、あやっぱそういうところ、
そうですね、やっぱりバッターに 100% ピッチャーに集中されると、うん、やっぱ部が悪いです。
本当にやっぱ喋りかけるの、
まあ喋りかけたりはしますけど、まあ、さっきね新井の話が出たんで、うん、あれですけど、まあ、新井なんてなんかこうあいつねあんまり初球から打ってこないタイプなんですね、もともと。でもなんか僕は簡単にストライク、あのファーストストライクとか取るんで、うん、たまにねこうなんか打ち気満々のようなタイミングの取り方でバッと見逃すんですよ、
ちょっと餌まく
の、はい、巻いてくるんですけど、うん、でも僕はいや今新井君今の打とうとしてたけど全然打つ気ないでしょうとか
いやだ
そうしたら 無視するんですよそうしたら無視するから、え無視とか
そんな喋ってんの、はい、そんなあの今ほら無観客だとかね、はい、今あのみんなマスクしてるからシーンとしてるからいろんな声聞こえるけど、はい、普段鳴り物が鳴ってとかスタンドにお客さん超満の時ってそんなに喋ってんの、バッターとキャッチャーって
ずーっと喋ってるかって言ったらそんな喋ってはないですけど、うん、まあポイントポイントで喋ったり、まああとは独り言みたいな感じで、まあこんなとこ投げやがって、まあ、打たれるに決まってんだろうとか、
えそれは何、本当にそう思って言う時と、はい、それ使い分ける、
そうです、
じゃあもう本当バカ試合なんだ
そうです、そうです、
裏の裏の裏の裏と裏ぐらいまでいかないと、
だからあとはね、まあ、初球見逃された時にあれ今のタイミング合ってんねとか、
え
だ例えばあのあ初球このバッターストレートを狙ってきそうだなと思う、うん、思って、まあ、変化球から入るじゃないですか、うん、でそれがたまたまボールになりました、うん、でもそのタイミングが合ってるんですよ、うん、ということはまあその時にあれ今タイミングあったな、変化球狙いかなとか、うん、じゃどうしようかなとか何行こうかなとかこういう感じでで
もいつも思うんだけど、そこまでね谷繁君がキャッチャーとして考えて、はい、じゃあ次アウトコースの低めまっすぐって言っても、はい、逆球だとかとんでもないボールが来ちゃう、
もちろんもちろんです、もうそれはもうしょうがないです
けど、それを例えば逆球を打たれちゃってはい、たりなんかもするわけじゃないですか、はい、ピッチャーが大体サイン通り投げてくれると考えてサインを出す、
信用しすぎない、
信用しすぎない、
はい、ちょっとやっぱりこの辺アバウトにやっぱキャッチャー考えます、うん、もしかしたら この辺に来るかもしれないなっていう、うん、僕よく言われてたのが、まあ、これ昔若い頃によく言われてて、うん、まあ、その時にはなかなか理解できなかったんですけど、うん、信頼はしてもいいけど信用はするなって言われてたんですよピッチャー、はいはい、だからあんまり信用しないようにしてます、してました、だから来るものだからいいピッチャーで、うん、まあ、例えば100球投げたら7割から8割
来るのが
いいピッチャーが、うん、ヘボいピッチャーは半分以下です、
うん、あやっぱそのぐらいだと、
はいはい、
やっぱそこが一流と、
そうですね、
二流と、はい、またそこの一流と超一流はまた違う、
はい、じゃあ超一流は、うん、まあ例えば完封したって言ったら9割ぐらい僕の要求通りきます、
はい、じゃあ大魔神の一番良かった時は、
まあ、ほぼ 9割5分ぐらいです、あの人めっちゃコントロールいいんですよ、
9割5分、
はい、あの人本当にコントロール良くてアウトローにストレート欲しいと思ったら、うん、きっちり投げてきてくれるんですよ、だからやっぱりみんな迷うんですよ、
迷う、
ストレートとフォークと、まあ、カーブがあったんですけど、うん、でもアバウトなボールだったらみんな大体この辺待てばいいんですよ、でも佐々木さんはストレートも両サイド投げ分けれるし、うん、フォークもストライクゾーン ストライクゾーンからストライクゾーンも投げれるし、ストライクゾーンからボールゾーンも投げれるんです
よ。だってちょっと左バッターの時はこういう風に外に落ちるみたいな、
中に入ってこないように外 に逃がすように投げてました
から、投げれた
って。そうですそうです。
だからフォークがカウント玉のフォークと、
ですね、だから
三振取るやつと、
はい、
ちょっと外に行く内角外角って、はい、大重君なんか例えば3連戦あったら、はい、その毎試合その試合前にデータちゃんとチェックしてた
します。もちろんです。
昨日の試合
もちろんです、まあ、まず3連戦の頭にミーティングするのは、うん、その前の、6試合かな、6試合ぐらいの資料を全部スコアラが持ってくるんですね、うん、まずで映像も持ってくる、うん、でそれを映像とその状態っていうものをこう見比べて僕は、うん、でチェックしながら初戦の時は、うん、見て、で、まあ、先発が誰かによって、あ、この先発だったらこういうふうにまず攻めていくなっていうのをある程度やって、でそれを使いますね。で1試合を、まあ、例えばその前の状態を僕は1試合目の1打席目になるべく確かめて、その3連戦を使うように、過ごすようにしてました。
だからその3連戦のゲームのプランも考えて第1戦の第1打席に入るの、
はい、
でものすごい情報量がじゃあ頭の中に叩き込むのも
あります。で、最終的には例えば、開幕して、一回りって、まあ、大体言うんですけど、うん、5球団と一回りするじゃないですか、うん、そこはちょっと手探りで僕大体やるんですよ。手探りでやりながら、うん、ちょっとした餌を巻きながら、
で1年間分の、
そうですそうです。で、次の3連戦にその使ったのをちょっとずつ出して、うん、で最終的に最後の後半に持っていくためにどうしていくかっていうことを考えてました。だから、ずっとこうやりながら最後の時に、要するに向こうも資料があるわけですよ。こういう時はこういうふうに攻めてくるって、まあ、それも僕の中にはあるわけじゃないですか。だから全くやってないことをやり始めるんですよ僕は。であとは僕は特に気をつけてたのは、うん、状態のいい時のスイングと、うん、状態の悪い時のスイング、うん、で普通の時のスイング、このまあ3つに僕は分けてて、だから僕はだいたいそのテレビ見るとピッチャーからのセンターカメラじゃないですか、はいはい、僕の映像はキャッチャーからの映像しかないんですよ。
だから後ろの、
そうです、だからバッター、まあセンターカメラから見ると左側が左バッターになるじゃないですか、うん、僕は左側が右バッターなんですよ、うん、僕の映像は。だからここの映像を常にいい時のバッターは、例えばこのピッチャーの時にこういう、このタイミングでタイミングを取って振り出した時にこっから出た時には状態がいいと、そのバットがちょっとでも下がった時には状態が悪いとか。
それ先乗りの人なんかに撮ってもらう。
で僕はもう自分の中で覚えて、
自分の中で映像にあるの。
そうです。でその状態のいい時の攻め方と状態の悪い時の攻め方ってやっぱり全然変わってくるんですよ、うん、状態の悪い時って適当にやってても向こう全部打ち取れるんですよ、うん、状態のいい時にどう崩していくかって僕は特に考えてたんで。
でも前ね、俺何度もこの放送で言ってる、はい、絹笠さんがね、はい、ホームランバッターはね、はい、バンって一本打つと、はい、手の中に感覚が残るんだって、はい、ホームラン打った、はい、そうするとその感覚が残ってる間は全部打てる気がするって、はい、それでやっぱホームランバッターってその短期間にダダダダダって打つでしょ。 ですね、それがある時ね、ふっとなくなる時があって、そうすると手の中に感覚がなくなるとスーッと打てなくなっちゃう。だからひとたび何かの時にガンって当たったらもう一瞬のうちにまたすげえホームランバッターに変わってしまうっていう。
状態が悪い選手を状態を良くしちゃったなっていうのはあんまりないんですけど、3戦目の、まあ、状態がちょっとこう良くなくて入ってくるじゃないですか、うん、僕らの試合に。で、1戦目、2戦目終わって、3戦目の3打席目、4打席目ぐらいにちょっと打たれました。うん、でも、それは僕らにとってはいいんですよ。うん、だから、4打席、3打席目、あ、いい感じに来たなと思ったら4打席目打たしちゃうんですよ。うん、そしたら次の対戦で打ってくれるから勝つんですよ。うん、も例えば、
首位
を争ってる、チームが次の対戦で当たってくれるともう状態上げてってくれみたいなね、そういうことも考えたこともありました。考えてやったことも、 はい、
やっぱりすごい。
でさっきの衣笠さんの話で、まあ、バッターはね、ホームランバッターはこの手に感触が残る、うん、僕はキャッチャーとしてものすごい見える時があるんですよ。
ここに投げてれば
もう、はい、
絶対抑えられる、
もうこう抑えれる、あこういうふうな打球、この打球が飛ぶっていうのがものすごい見える期間が若い時は少なかったんですよ、はい、でもそれが35ぐらいになった時に、はい、かなりのその試合数がそういう状況で見れるようになったんですよ。でその時に初めて、はいはい、あキャッチャーって面白いなって思い始めたのがその辺なんですよ。35を超えてぐらいからですね。
えもう完全に自分の思い通りに
行くんですよ、
野球は進むの、は
い、あの負ける時も思う、あこうなったらあ負けるなみたいな、はい、そういう感じで進むんですよ野球は。
だからその見えて
る、もうはい、だからまあ、1対0で勝ってます、はい、うん、でもこの状況でこうなったらあちょっと厳しいな、じゃあちょっとこういうふうにやっとこうかなとか、そういうふうになっていくんですよ、う
ん、やっぱでもそうね、この間藤川君も言ってたよね、ブルペンで、はい、こうなるぞって、だからそろそろ肩作っとこうやって、はいはい、若手の子によく言ってたって、こう流れがどうしても悪い方向になってっちゃう時とか、はい、まあいい時もあるんだけど、
でそこを、まあ、どうにもできないのはそういうゲームに出てない人なんですよね、うん、だからその流れに沿ってやるしかない。でも、うん、僕はその流れをこう変えることもできたんですよ、うん、だから無理やり変えようとしたこともあったし、ある、うん、そういう試合によってはね、うん、やっぱありましたし、だいろんな使い方ができましたよね。
なるほど、深い、これは深い。ちょっと一回こまし見えちゃうっつうのすごいな。
石橋貴明のゲートセブン、
石橋貴明のゲートセブン、
石橋貴明のゲートセブン、番組ではメッセージをお待ちしています。アドレスはゲートセブンアットマーク tbs.co.jp、 ゲートセブンアットマーク tbs.co.jp、 ゲートは小文字で GATE、 セブンは数字の7です。おはがきの方は郵便番号 107-8066、TBS ラジオ石橋貴明のゲートセブンまで。メッセージお待ちしています。
石橋貴明のゲートセブン。もう日曜日の朝でこんなに深い話本当に酒飲みたいです。石毛くんが今まで戦って、
はい、
こいつは化け物だと思ったバッター誰ですか？
僕はね、前田です、広島の前田です。
やっぱり天才。
いや天才なんですかね、まあ、彼は彼でやっぱり努力したと思うんですよね、すごい、
はいはい、
何が嫌だったかっていうと、はい、どこの球もどの球もヒットゾーンに入れる技術があったんですよ。インサイドのギリギリもヒットゾーンに、はい、打つ技術があった、はい、アウトコースも逆方向センターに打つ技術があった、はい、低めもあった、はい、高めもあった。唯一真ん中じゃないですか、ちょっと迷いながらバット出してたの
逆に
前田が
逆に、
はい、
やっぱいいんだ。
いやいやです、なんかだからね、なんかバットの出方がなんていうんですかね、こう体から巻きついて出てくるみたいな、はい、全部がなんかこう巻きついて出てくる、
ムチ使ってるみたいな感じ、
はい、本当に
まとわりついてくるというか、
ね、バットのあのヘッド部分が体にまとわりつい、まあそうですね、近くを通ってくるっていうイメージでしょうね。
ナンバー
だから僕の中では前田をどう抑えようかっていうふうに、まあ、考えた時に、状態のいい時はこれは無理だなって思いましたから、前田はだから打ち損じまとうみたいな、
もうシングルだろっけ
なそんな感覚になるバッターでしたね。
あと 佐々木さんが言っていた超一流バッターは、はい、バットに当たって、はい、それこそすげえホームラン打った後に、はい、バットとボールがぶつかったその衝撃で、はい、焦げ臭い匂いが、
どうですか、
残
それファールの時じゃないですか。
ファールはあるの？
ファール打った、あのファールでちょっと
こすって
擦った時に焦げ臭い時はあります。まともに打って焦げ臭いのは僕は経験がないですね。
え？
ファールの時は匂いはします。
ファールの時はあるんですか？
あります。
まあ当然ね、こう、擦るからファールになるわけで、はいはい、芯に当たった時は逆に、
はい。
で、それをね、こう、ホームラン、だからホームインするでしょ、はい、ホームインするから必ず審判は、ベースを拭くでしょ、はいはいはい、その時にまだ、その残り が残ってるって。だから、その、松井くんクラスじゃないと匂わなかったっていうけど、そのだから対戦キャッチャーも絶対あの匂いを嗅いでるはずだって。
そこは同意見じゃないですね。
ファールはあるの？
ファールはあります。確かにファールは焦げ臭いのは何回も嗅いだことがあります。でもホームランを打たれた後に焦げ臭かったっていう記憶はないです。だここはまあ佐々木さんとまた今度は僕が正直に話し合います。
佐々木さんじゃああともう一つ、じゃあこれを聞きたいんですけど、
はい、
谷繁君の見てる今現役ナンバーワンのキャッチャーは、
まあ、やっぱ甲斐でしょうね。
やっぱキャノン、
はい、トータルで見ると、全部を見るとやっぱり、うん、かなりレベルがやっぱ上がってきましたよね。まあ、この全日本に入る前から僕は、まあ、今の日本の中のキャッチャーの中では、まあ、トータル的に見ると今トップじゃないかなっていうことは思ってます。
肩だけじゃなくリードとかそういうの、そう
ですね、リードも日本シリーズ そのジャイアンツに対しての攻め方っていうのは
今八立てですからね、
はい、第一戦目にものすごいジャイアンツのバッターに意識づけが上手にできたんですよ。まず去年、一昨年の日本シリーズの時にね、あ、かなり成長したなっていう、うん、で、まあ、そこからさらにこう上乗せして今来たなっていうことはすごく感じてます。で、まあ、打てなかったんですけども、最近やっぱり打つ方も、うん、キャッチャーで多少余裕ができてきたんでね、打つ方も徐々に打つようになってきましたから、だから、まあ、キャッチャーだけじゃなくトータルで見ると今はやっぱ下位じゃないかなと思います、ね、だから
去年のちょうど日本シリーズ終わって、たまたまテレ朝かなんかに千賀くんとキャノンがいて、はい、キャノンに俺聞いたの。俺が見ててね、ほとんど去年の日本シリーズ同じ攻め方してて、早い球バンバンって、あと抜いたボール、はい、それに巨人はまっすぐ狙ってんのか変化球狙ってんのか、もう両方に対応できてなくて、全く同じパターンで4試合全部やられたなと思って、ね、ってあれってどういうことなのって俺直接聞いたの、はいはい、どういうリードを目指したのって言ったら、はい、キャノンが一言、スピードガンで、タカさんなんかテレビで見てるスピードガンで見てるスピードよりうちのピッチャーもっと出てますから、うん、だからジャイアンツの選手は全部あの速さについてこれなかった、全部差し込まれちゃった、はい、だから差し込まれちゃったらもうあと抜けはもうみんな野球盤のチェンジアップじゃない、はい、じゃないけどみんな、
僕は4三振5かな
1安打でしたよね。
あれ本当に打てないですよ、あれは。あれもう恥ずかしいも何も通り越しましたよ、もうあれは、これは打てないと思
う。それはやっぱ松井くんが、はい、もう本気で松井くんが怒りますからね、はい、めったに怒ったり人の悪口言わない松井くんがあれは打てない。
いや、あれ本当打てないですから、
やっぱあのぐらい、スピードが変わっちゃうともう無理。
おまけにもう現役から離れて何年も経ってましたから、それは無理ですよ。
で、それでもですよ、はい、野球場の話で申し訳ないですけど、はい、野球盤は谷繁君が出たいって言ったんですよ。
そうです、
キャンプ地で福岡 で、ね、ソフトバンクのキャンプを宮崎に見に行ったら谷繁君がいて、タカさん 野球盤出してくださいよって、え、打てるって、まず打てるってあれすごい難しいよって、いや絶対打てます、行きます行きます、ぜひって大使役に呼んだんですよ。
だから僕は、あ、自分が活躍するとこはここしかねえなと思って、あの配球の方を一生懸命やったんですよ、あれ。
もうね、もう視聴率はもうね、もう日本シリーズの時の大重さんで、もう大重さんがもうずっといるんですよ。
もう自分が輝くのはここしかないと思いましたから、あの、
まあ話また戻りますけど、キャノンが一番今。
はい、今、そうですね。肩はね、もう肩はいいんで。で、キャッチングがちょっと一時、一時よりもちょっと雑になってるんで、うん、まあちょっと気をつけてほしいなと思ってますね。もうちょっとやっぱり丁寧にちょっと近いキャッチングやってほしいなと思います。だから、オリンピックの時はものすごい丁寧にやっぱりやってました。これをシーズン中にやってほしいなっていうふうに僕は思いますけどね。
あ、そういうのは雑になったり？
なってました。
そういうのはあるの？
あります。僕もそういうの経験ありますから。
俺ね、一回テレビで野村さんがね、誰かのキャッチング、誰かのキャッチング見てて、ダメだって。うん、あの、寝かすなって。こうやって、はい、浜って、ここって言ったら、動かすなって、はい。これどう？
いや、僕はそういうタイプです。で、それ難しいんですよ。ピッチャーが投げる瞬間は出してほしいんですよ。はい。だから、ここに投げなさいよっていうところをターゲットとして出してほしいんですよね。うん、でも、大体のキャッチャーが下げるキャッチャーっていうのは自分のタイミングでしか上げないんですよ。それがダメなんです。
ピッチャーがいわゆるこうやって、
はい、モーションかけて投げる間際って下げててもいいんですよ。でもいざこう振りかぶってリリースする瞬間って絶対見るじゃないですか、うん、その時には出してほしいんですよ、ちゃんと。
やっぱ そこはやっぱ丁寧な、
そこはちゃんとやんなきゃいけないですね。
あ、やっぱ
で、あとはその流さないとかね、キャッチングを、うん、ちょっとボール球が来たら、うん、どうしてもね、雑になると流しちゃうんですよ、うん、
やっぱパンと。
そうです、もうちょっとボールでもパンと止めてあげるっていうことをやっぱりやり続けてほしいですね。
今日聞いてる少年野球の子もたくさんいるんですよ、はい、でキャッチャーやってる子もいると思うんで、ちっちゃい子にこういうことをやると谷繁捕手みたいにいいキャッチャーになるよって、なんかアドバイスありますか、ちっちゃい子に。
そうですね、キャッチャーってね、僕もなんか小学校の時って、うん、まずやりたくないポジションだった。
でもこれ変わりましたよね。
もう今はもうそういうのは全然ないですからね。
変わりましたよね。
はい。だからキャッチャーでやっぱ面白さを早く見つけてほしいですね。
で、35歳までかかったんでしょ。
だからまあ、例えば、まあ少年野球でもね、うん、自分が、あ、こうやって打ち取ろう、こうやってなんか詰まらそうとか、うん、そういうふうに思いながら出して、うん、そうなった時に喜んでもらいたいんですよ。
小学校でかなり高レベルだ、は
い、いや、そうやっていくとやっぱり
レ
ベルの高いキャッチャーがこれから出てきてくれる可能性もあるじゃないですか。
なるほどね、素晴らそうとか、
はい、泳がしてやろう、見逃しとってやろうとか、なんかそういうね、なんか思いをこう持ちながらキャッチャーをやっていくと面白い、うん、
今そうですね、甲子園なんか見てると中学校からずっと同じバッテリーだったとか、はいはい、そういうバッテリーいますもん ね。今日は深い話、まだまだ話足りないんですけど、じゃあまた今度来ていただいて、
はい、
キャッチャーの話、
はい、
聞きましょうよね。でも野球盤のチェンジアップは打てなかった男、
あれは打てないです。
ということで、あっという間に石橋貴明のゲートセブン、お別れの時間ですが、なんと谷繁くんが YouTuber になって、
そうです、
番組を今、
はい、谷繁ベースボールチャンネルっていうね、目指せ高チャンネル。
今野球人多いですね。
多いですね、
野球語ってる人多いですよね。
そうなんですよ、だからね、僕はね、その、まあ、みんなね、あの OB 同士で昔話とか、はいはい、まあ、これはこれでね、やっぱり面白いですし、
はい、
まあ、そういうのもやりたいなと思いつつ、はい、まあ、ちょっとは真面目にね、はい、あの本当に、まあ、これから、まあ、さらにやっていこうと思ってるのが、はい、まあ、全然野球を知らない人と対談をしたりですね、はいはい、まあ、 野球に対してどう思ってるのかっていうのを知りたいですし、あとはまあ違う分野の選手であったりスポーツ選手であったり違う分野の方と話をしたりですね、そういうことをしていきたいなに思ってるんですよ。
いや絶対あれですよ、あの近寄ったらダメですよ、あの野球選手がやってるような YouTube に、はいはい、あの離れないと、はいはい、あの僕がこんなこと言うのもあれですけど、はい、僕一番最初に思ったのは絶対に YouTuber の人たちがやってるようなことはやるまいと、あよ自分から寄ってかないっていう、離れちゃってあ谷繁君のチャンネルは違うんだねっていうふうに認識させた方が絶対面白いと思うので、うん、このまあたくさん今日も楽しいお話してくれましたから、はい、この YouTube の方でもまたすごい熱い谷繁節を、は
い、
でも本番前の郷の川高校の寮の話も面白かった
それはまた次、
また次次回次回にお
願
いします。ありがとうございました。また来週ゲットセブン。